月刊ゆきさだえさおのポッドキャスト。どうもシーラです。月刊ゆきさだえさおのポッドキャストです。このポッドキャストでは先日生放送でお送りした月刊ゆきさだえさおの模様をダイジェストでお送りします。ゆきさだ監督のラジオの世界へようこそ。月刊ゆきさだえさおのポッドキャスト、
生放送でお送りしております。月刊ゆきさだえさお、お相手は私木部敏夫と
シーラと
ゆきさだえさおです。
この3人でお届けしておりますが、はい、監督はまあそのジンマシンにもめげず今最新作を仕上げ中ということなんですが、今段階的にはどの辺なんですか？撮影は終わって、
う
ん
う
ん、
今もう編集終わって、うん、まあ、タイトルを入れたり、うん、ある種ちょっと合成をしなきゃいけないところが
あ、その種もあるんですか？
まあ、ちょっとしたことですけどね、あの日常的なことなんですけど、うん、そういう作業ですね。フィルムにだからビデオで編集してるわけなんで、ビデオっていうか、うんうん、ノンリニアで勉強、あのパソコン上で編集してるわけなんで、
編集っていう作業はパソコンでも今できるわけですね、
うん、そうですね、アビットっていうソフトを使って、編集をするわけですね。でモニター上で確認したものをフィルムにフィルムのポジにつなぎ合わせて、うん、それを映写して確認すると。あ、
最終的にはやっぱフィルムの形にする
わけですね。もちろんそうですね。その作業を今やっていて、だからアフレコも終わって、うん、ここから静音、音を、ノイズを全部切っていったり、
はいはいはいはい、
で聞こえやすい音にしていくわけですね。それとこれから今音楽打ち合わせが終わったんで、音楽チームが、うん、音楽を作り始める、
うん、音楽はあれですか、うん、いつもの
メーラーカンパニーの2人が
やっぱり北田組と言われるね、うんうん、
が今作り始めたところですかね。来月のだから月末、3月の月末に27日ぐらいからかな、うん、はダビングっていう、要するに全部ミックスする音、うん、それが終わればあとはだいたい色調整とかをして、うん、仕上がるという。
結構でもやっぱり撮影が終わったからといって作業はたくさんあるわけですね、
う
ん、やっぱり。
まあでもまあ隙間ですからね、うん、だからもう次の映画のことを考えたりとか、
その次の、
うんうん、もう次の脚本は去年の夏にできてたんで、5月からやる映画の
があって、
でそれだからその次の話ですよね、もっと先の。
はあ、
原作を
働くね。
いやでもそれはでも働くでしょ。
そうですよね、
毎日働いてるわけ
なんで。遊んでるわけじゃないんですね、
う
ん、これね。
バカンスなんてないですよ。はあ、我々あのハリウッドの監督たちとは違うんで。
なんか何年に1本ぐらいしか撮らないみたいなね、うん、そんな人もいますけど、
ね、
ま
あ、そういうのはないですね、はあ、やっぱり同じですよ、サラリーマンとか、うん、もう本当にみんな一緒ですよ、政治家とかとも一緒ですよ、毎日、うん、
本当ですよ、
政治家の方が遊んでるかもしれない、
ね、そうかもしれない。
お酒飲んでる
わけだからね。
さてメールの方いただいております。
はい、ラジオネームまさかうさんです。ゆきさだ監督はじめまして、いつもポッドキャストで聞いています、うん、映画監督は映画に対する題材をどんな風に探しているんですか？よく漫画や小説が映画化されますけど、そういうものをいつもチェックされているんでしょうか、うん、ハリウッドの映画なんかはかなり昔の小説なんかが映画化されてますけど、ゆきさだ監督流の題材の探し方などあれば聞かせてください。
そうですね、ベンジャミン・バトンなんかね、昔のね、うん、フィッツジェラルドの小説をあれだけの映画にしちゃったわけですから、監督はどうなんですか、その題材の。
いや、チェックはしてないですよ、
うん、
別に、うん、今回の今度は再開なんかは舞台なわけですよね、もともと舞台だったものを見たことがあって、うん、記憶に留めていて、うん、でまあいつか映画になるといいなと思ったけど、それを舞台をそのまま生き写しの映画にしてみたら、それは舞台に負けるわけですよ、うん、だから角度を変えて考え方の中でふとこうある時にこう思い出したりするんですよね、うん、でそれをどういう形で映像にしていくかっていうことが重要で、で今回の今度は再開っていうのはものすごく印象深い舞台だったわけだけども、うん、じゃあ映画を見て舞台を見た人は、うん、映画を見たら全く違うなと思うと思います。
お、
同じセリフで同じ場面もあるのに、うん、多分違う、これで全く違うシーンがある、それが映画の一番こうフックになってるっていう、でそれは僕ら映画人がその舞台に敬意を払って、うん、僕らなりの角度でこう解釈を求めるわけですね、この、うんうん、 書いたね、うん、原作者は何を思ってるのかと、うん、中谷真由美さんという人はね、うん、何を思ってこれを書いたらきっとこうに違いない、うん、でそれがオリジナルになっていくわけですよ、僕らの解釈のオリジナル、
うん、だから原作を使っているからといって別にそれをそのまんま映画にするというわけではないってことですね、
うん、そう、うん、だから物の見方ってそういうものだと思うんですよね、うん、角度を変えれば全く違う映画にも見えるし、うん、にも作り変えられるってね、
うん、
でそういうふうに言うと最近やっぱり思うのはやっぱり映画はまあ単純に言うと入り口があって出口があればいいんじゃないの、でその入り口と出口を見つけてる作業が大変なわけで、だ今日の出来事っていう僕の映画なんかは、うん、もう入り口が出口があるんですよ、なんとなく一日が終わるという、
うん、
で一日がなんか飲み会が始まって、うん、飲み会終わったけど翌日の朝が来て、うん、一日が終わってあ今日になっちゃった、
うん、
でも入り口と出口がある、あとは自由なんだ、
うん、
その中にどんな人たちがその登場のしてきた人たちがどんな一日を過ごすかっていうことを見るだけでも十分楽しめるんじゃないかっていう試みが今日の出来事だったりするから、本来は僕はそういうものの積み重ねで一生映画を撮り続けたいと思ってるような人間で、ドラマチックなことがなくてもいいわけですよ、人が死ななくてもいいし、で僕の映画では人は死ぬけど、でそれはなぜかって言ったら僕がすごくその人が死んだ経験がたくさんあって、その時に自分が一番人生というものを考えたことが多いからなんです。普段は考えてないです人生のことなんて。だけど人が友達が亡くなったとか志半ばで亡くなったりするわけですよ、その時に自分は一体どうなんだ、俺はじゃあ今この時点で彼より長生きをする自分はこれからどうやって残された僕は生きていくんだろうってことを考える岐路に立たされるのがそういう時が多いから映画の題材になってるだけなんですよね。だから結局映画なんてそんなもんだと思ってるんですよ。だから言うならば本当に朝来てビートルズのね歌じゃないけども朝ちょっとだけ遅刻してね会社に行くんだけど、そしたらちょっとだけ風景が違って見えたよと、
うん、
デイン・ザ・ライフみたいにね、うん、でもその中にいろんなディテールがあったと、普段見えなかったものが見えたとか、うん、それもまた日常でしょ、
うん、
で同じ道ばっかりこう毎日毎日繰り返し歩いてる人間がある時にふと会社行く前に今日は右に行ってみようと、
うん、
左にいつも行くんだけど遠回りなんだけど、うん、なんか遅刻するかもしれないけど右に行ってみようと思って、ことがなんかある運命を変えるかもしれないわけじゃない、
うん、
で結局それが入り口だったり してみて、あとは自由なんだ、
うん、
で終わり方はじゃあどこで終わらせるのかと、で簡単に言えば小説はそれを小説家はいつも考えてるんです。で僕吉田修一君っていうその作家さん友達なんですけど、吉田修一さんは言ってたのはね、自分たちは書き始めるんです、まず原稿用紙に向かって書いて書いて書いて書いて書いて、これで終わりかなって思ったけど終わるんだと、この先もあるんですよ主人公は、続いてもいいわけ、だけどここで終わりっていうところで終わる、それが小説だから、それをテーマをこの中から見出すのは監督 の役割なんです、映画にする場合はね、あとはもしくは読者の役割なんです。
うーん、
僕らはテーマなんか考えないで書きますと、入り口があって出口を探してるんですだから答えは、答えのないね、なんか題材を探すっていうのはやっぱなんかプロデューサーというね、ある種のクリエイターじゃない人たちの、まあプロデューサーもクリエイターですけど、うん、ちょっと職種の違うクリエイターですね、うん、要するに形を作っていかない、ね、うん、で要するに観客の先読みをしなきゃ、ね、観客こういうものを欲してるんじゃないのっていう、
まあ、
商品
ってね、やっぱ
商品作りなんです、
作るのに時間がかかるんで、やっぱ今のニーズよりもやっぱ半年先とか1年先とか、
ね、そうですよね、読まないといけないですね、うん、
だって送り人なんてね、今はもうワイドショーでみんな見てるから分かると思うけども、うん、だって元木さんが、もう20代後半の時に、
うん、
多分藤原新也の写真集見てね、うん、ガンジス川のねほとりで死んでいく人の写真が載ってて、うん、そこにはあのメメントモリっていう、
はいはい、
有名な、写真集があって、はい、まあ、ご覧になってない方は見るといいと思うんですけど、藤原新也さんっていう人やった書いたものなんですけど、その写真集の中に人間ガンジス川に横たわる人があって、 犬の写真があって、人間は犬に食われるぐらい自由であるとっていう名文があるんですよ、うん、多分そこに触発されて、多分本木さんも多分インドに行かれたんだと思う。で本当にガンジス川に横たわって亡くなっていく人たち、 まあ、風装っていうかね、事前していく、うん、その姿を見た時に何か多分何かを感じたんでしょう。だからそれでの「オッカンオフ日記」っていうね、うん、ある名著にこう出会って、それでその中にやっぱり腐っていく宇治自体の中に宇治が見えた時、宇治が光って見えたっていう文章があったりとかするんだけども、うん、だからそういうところにやっぱ触発されて、うん、彼はやっぱり思いを温めるわけですね。で、映画をやるならばこういうノーカンフの話をやりたいなって思ったっていう。でもそれは入り口なわけですよ。でその出口を作るのが大変なわけ。でやっぱり何と言っても商業ベースでお遊びで映画を作ってるわけじゃないから、人に何か心を動かさなきゃいけない。でノーカンフ日記は読むと多分宗教的観念にやっぱりすごく彩られたものだと思うし、すごくそこに長けてるあの人生観のあるものすごく文章だったんですね、青木さんって人が書いたものは。やっぱそれは深いものだと思うんだけど、本木さんもきっとそこに多分触発されてるはずなんだけど、それを表に出さずにああいう種に娯楽映画として、うんうん、こう伝えようとするっていうのがやっぱ映画の一つの役割なんですね、うんうん、でプロデューサーが介在するからきっともっと娯楽にしなきゃダメだっただろうし、本木、うんうん、さんが監督やって自分で全部やるんだと、自分のお金でやるんだってなったら、もっとこう死生観の詰まった、うん、もっと別のノーカンフ日記が作られるんじゃないかなと僕は感じるんだけど、うん、送り人からは、うんうん、ただなんかそういうのはさっき言ったミリオネアだって、うん、最初はクイズミリオネアで原作があるわけ、うん、インドの原作が。でそれをやっぱ映画化しようと思った人がいる。でもそれはやっぱりその原作が触発されて、また映画ならの中でのその運命をこう作り上げていくっていう、それを元にして、うん、でもそれをダニー・ボイルが最初に待った時、え、もうミリオネアの映画なんて俺は興味ねえよと思ったけど、うんうん、フルモンティっていうね面白い映画あるんですよ、うんうん、これはねこの脚本家に興味があったから、彼はちょっと一応読んでみるかって読んで、4ページ目をめくった頃にはもう俺はやるって決めてたっていうぐらいのシナリオだったわけです。でやっぱそれはやっぱりそういうきっかけがないと映画にならないし、だから映画を作るっていろいろ様々なんですよね。やっぱそうだと思う。基本はやっぱ記憶だと思います。人生の記憶、自分が持ってる記憶、記憶をコラージュするんです。で多分記憶っていうのが一番重要で、想像の、前も言ったことあると思うんですけど、想像の最大の糧は記憶なんです。だから人生が それこそ深い人生を送ってる人は面白い映画作るに決まってるんですよ。でいろんな人と出会って、いろんな人と喋って、いろんなことに傷ついたり、いろんなことに喜んだりしてる人は面白い映画作れるに決まってるんですよ。面白い小説書けるに決まってるんですよ。だからそういう人生を送りたいと思うんだけど、日々ね悪戦苦闘働くのが日常で、同じ道を何度も辿っちゃうな俺はっていうふうに、まあ、思ったりするんですけどね。でもそれもまた一つ映画になるのかなと思ったりしてるっていうか、
いろいろね日々に感じなきゃダメですね、やっぱりね。
なんか入り口と出口っていうのが、なんか映画の中にそういうものがあるんだなってい
う
の
と、そう、なんか終わりと始まりみたいなね、
そうです
ね、なんかね、で、うん、終わりと始まりみたいなことかもしれないですね、順番としては。
いや、なかなかいい話を聞きました。
月刊ユキサダイサオのポッドキャスト、
まあ、ポッドキャストで聞いていただいている方は全国にいらっしゃるみたいなんですけど、
ですね、
こちらの方もそうですかね。
はい、ペンネームさくらさんです。この前の今度は愛妻家の打ち上げ話、とても興味深く拝聴させていただきました。私はどちらかというと浜田岳さんや水川あさみさんと年が近いので、うん、今度は愛妻家という映画はネットや情報を検索する限りザ大人の映画だという感じがするのですが、若い私たちでも楽しめる映画なのでしょうか。
もどうなんでしょう。
僕は若いですからね。
ねえ、
ねえ
出た、
ねえ、もちろんですよ、ね、え、
出たって何で出たんですか。まあ40のおっさんですけど、
目が上がらないとか言ってましたけど、気は若いですから
、気は若いです、まあまあ、いや若い人も楽しめるんじゃないですかね。人をね好きになったことがある人は、もちろん水川とかその学たちの話もあるわけで、うんうん、なんかもういろんな人の、まあ、ある種の群像劇ではあるんですよね、はいはいはい、その中でやっぱり人を愛することとか人を大切にすることとか人を思うってことは何かっていうことは、いつもの僕の映画のとは何も変わりがない。ただ、まあ、ちょっとコミカルだったり笑えたり泣けたりするっていう意味では人情
な部分があるから、大人の人に楽しんでもらえる映画なんじゃないかというアプローチなんですね。
うん、
大人のための映画というよりは大人に楽しんでもらえる映画を作ろうと。
うん、
だから僕の映画なんかはやっぱり青春映画っていうイメージがあるから、大人の人たちはもうそこでなんか青春終わっちゃったよって言われてしまうと、うんうん、いやそうじゃないでしょうと、
うん、
っていうところで僕らも年相を、もしくは僕より年上の僕のお父さんお母さんの人たちまでの人たちまで楽しめるような、
うん、
でもちろん僕の映画を見てきた人たちはもちろん楽しめるでしょうっていうのは前提です、
ね、うんうん、
スタッフもいつものスタッフですからね、
うん、やっぱり中村さんの照明も確認しに行かないと。
そうですよね、
やっぱりね、映像の魔術師、
個人的には浜田岳さんを見たいですね。
なかなかいい演技をされてましたよ、うん、
いいですね、うん、
月刊ユキサダイサオのポッドキャスト、いかがでしたか。月刊ユキサダイサオでは皆さんからのメールやお便りもお待ちしています。監督アットマーク FM 熊本 .jp、 ファックスは 096-355-5200、 おはがきは郵便番号 860-0001、 熊本市千葉城町 5-50 FM 系月刊ユキサダイサオの係まで。プレゼントも用意して待ってます。以上、シーラでした。